今日は黙示録の三章ですね。黙示録の三章です。よろしいですか。どうぞ。イエス様が7つの教会に対するこのメッセージを語られました。そして2章で4つの教会、初めの4つの教会を見ました。エペソに対するメッセージ、スミルナ、そしてペルガム、そしてテアテラの教会です。エペソに対しては初めの愛をから離れてしまった、その優先順位が、狂ってしまったわけですね。それが問題だった。でスミルナの教会はまさに迫害殉教の教会でありました。それに対するイエス様のメッセージ、命の冠を与える。そしてペルガモは妥協したわけです。自分自身は、イエス様を信じてイエス様に従っているけれども、その他の人たちとの共同、その異教であるとかですね、それを、自分の信仰に妥協するような形でこの共に何かをしていった、それでバラムの教えが入っていった。そしてテアテラの教会は不道徳、霊的な、この不道徳の深み、また具体的な性的な不道徳の深みに入っていった、ということでありました。そして続けてですね、3つの教会で、初めに出てくるのがサルデスにある教会です。サルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の3つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。サルデスという町は、この自然な要害、自然の要害、分かりますか？要害というのは、この別に、この城を作っているわけではなくて、その地形そのものが、この軍事的な防衛をすることができる。例えば、この大地に立っているとかですね、このはるか上のこの谷の上に、この町があるであるとか。で、このサルデスは、高地にあったわけです。イスラエル旅行行かれた方は、マサダが、このもう本当に、これは要害であるっていうのが分かったかと思いますけれども、サルデスも似たような、町でありました。ですから無敵であると考えられていたんですけれども、そして、その入ってくる道は、入っていく道というのが入り口が一つしかありません。今のヨルダンにあるペトラもですね、車でさえも入ることができない小さな道しかこのないんですね。同じような形で一つの道しかなかった。でもその長い歴史の中で、サルデスの長い歴史の中で、この主に2つの侵略があったんですね。でこれが興味深いんですが、1つ目はこのクロス王がですね、この支配征服したんですけれども、その時に何の抵抗もなく征服できたんです。でペルシャ軍が包囲しました。で包囲した時にどこからも入っていけないということが分かっていたんですけれども、ある兵士が鎧を落としまして、でそれでなんと下に降りてきて拾ってったんですね。どこにもそのよじ登るところがないと思っていたのに、あるその裂け目があってですね、崖に、でそこから降りてきてまた帰ってったんです。 で、それを見た人がそこからだったら入れるということで入っていきました。で、行ったところ護衛たちはみんな寝てたんです。それで何の抵抗もなく支配をできたと。で、同じようなことがアレキサンダー大王の時にも起こったんですね。ですからサルデスの教会はその霊的な意味でもこの町と同じようなことをしていたわけなんです。つまり霊的に眠っていた教会です。そして自分たちは無敵であると思っていたけれども実は死んでいると、生きているとされているが実は死んでいる。それが今ここで書いてある教会の話ですね。でイエス様はご自分のことを表しておられる。でそれが神の七つの御霊および七つの星を持つ方、御霊が七つ、これ強調しているわけですね。神の完全数でありますけれども、御霊が働いているとされているけれども実は働いていない教会だということなんですね。それで次に目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。目を覚ましなさい、この言葉が聖書の中に何度も出てきます。有名なのはゲッセマネの園ですよね。目を覚ましていて祈りなさい、誘惑に陥らないように祈りなさい。で事実彼らは祈ってしまった、眠ってしまった。でそれは物理的に眠っていただけではなくて、この霊的にも眠っていて、そしてイエス様から逃げてペテロは3度もイエス様を否んだわけなんです。もう一つ目を覚ましていなかった話で10人の乙女がいます。で実はですねよく読みますと10人の乙女は全員眠っているんですよ。覚えてますか？あれですね、目を覚ましていた賢い求めと目を覚ましていなかった愚かな乙女ではなくて全員がうとうと眠ってしまっているんですが、違いは油を前もって用意していたのかそれともそうでなかったのかということでありますね。で、そこで何をこの強調しているかといいますと、今の自分の周りにある状況を神様が見ているように御言葉を通して把握していく力と言ったらいいでしょうか。目を覚ましているっていうのはですね。もう一回繰り返しますと、今ある状況をきちんと見据えているんですが、それを神様が言葉にご自分の言葉によって示されているように見つめている、凝視しているということになると思うんですね。で、これをしていないとどうなるかって言ったら、いわゆる無感覚、霊的に無感覚状態なわけなんです。ぼーっとしてるっていうんですか、何が起こってるかわからないという、ことなんですね。で、行いが全うされて、まず目を覚まして死にかけている他の人たちを力づけなさいと、他の人たち、ね、に今度はこの力づけていくということをまずしなければいけなくて、そしてあなたの行いが私の神の前に全うされたとは見ていないという、この言葉、こことっても大事ですね。御霊の働き、霊的な生活というのはちょうど電流であるとか血流と似ています。大事なのは流れているっていうことです。 電子があっても電気はつきません。流れているからつくんです。血流も同じです。血があるから生きているのではありません。血はあくまでも酸素を運ぶ、またはその他の物質を運ぶわけであって、流れているということが重要なんですね。まあ、金融もそうですよね。銀行もそうですね。お金を使わないでずっとタンスに入れていたら経済が成り立たなくなるというのと同じ、流れていることが大事なんです。けれども私たち霊的に、私はもう聖書を知っている、ね、私はもうそのここまでの、このなんですかね、基準にもう達するようになったと、これある程度聖書が分かったと。この聖書が分からなかった時は、この一生懸命ですね、この求めていたんだけれども、もうこれで分かるようになりましたと、ね、で教会もですね、きちんとした、この家族が行ける教会が見つかって落ち着くことができると。でこれでようやく私が求めていたものが与えられましたと言って到達したと思った時点で、実はその時に一番危険なんですね。到達したと思った時が一番危険なわけなんです。つまりさっきの例で言うと、 血の流れが止まったわけなんですよね。それで有名なのがダビデです。ダビデです。あそこまで苦難を通ってきたのだから休んでいいじゃないかと。確かに肉体的には休んでいいですけれども、霊的に休んではいけなかったわけなんですね。でその戦いで、ヨシュアの戦いもそうでした。エリコの時は目を覚ましていたけれども、これが終わったのだから愛においてはというふうな油断が出てきたわけです。ですね、常に覚ましている。これは流れと本当に血の流れと同じで、それが私たちを生かしているわけなんです。そして3節をご覧ください。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。まず思い出しなさいという命令を行っています。以前は何ですか、初めの愛から離れてしまったから、どこから落ちたかを思い出しなさい。これがエペソに対するイエス様の言葉でありました。どこから落ちたかを思い出しなさい。この神の愛の中に自分自身をとどまらせている時を思い出しなさいということだったんですね。それで悔い改めることができます。初めの行いに戻ればいいんです。けれどもここではですね、どのように受けて聞いたかを思い出しなさいとこう言うんです。いかがでしょうか。霊的に私たちが目を覚ましているときに、本当に霊的に喜んでいるときに、どのような状態だったのか、この聞く神様の言葉というのを本当に神の言葉として、自分に語っているものとして、自分への命令として、そして従順に従っていくものとしてですね、聞いていたはずなのに、今はもう分かってるからですね、私はもうこれできているからというふうに思っているところに、その霊的な死があるわけなんですよね。でそれが、このそうではないように、また思い出しなさいと言ってるわけです。それを固く守り、悔い改めなさい。だから守る方が大事であって、これから何か新しいことをするのではなくて、もうすでに与えられているものに立ち返っていきなさいということです。でこれが実はですね、リバイバルの定義です。霊的復興の定義です。霊的復興が起こるときっていうのはですね、何か新しい教えがね、こう始まることではないんですよ。忘れられている教えをただ掘り起こしていくだけなんですね。そこに固く立っていくことだけなんですよね。そして悔い改めて、で次に書いてあったのは、目を覚まさなければ私は盗人のように来ると。はい、イエス様は来るという言葉を2章の中で何度かもうすでに使っています。または行くという言葉にも言ってますけれども、2章の5節で、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうですね。そして3章においても、ごめんなさい、2章のごめんなさい、ペルガモの教会においてもですね、16節で、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうとですね。 で、3章の11節に私はすぐに来る。これは今から見るフィラデルフィアの教会なんですけども、イエス様が戻ってくるときに目を覚ましていない人は盗人のように来る。これが第一テサロニケの5章を見ますと、突如として安全だ安心できるというときに突如として来るよと、そして滅びが襲いかかるよと書いてあります。けれどもあなた方は昼のものであるし光のものであるから、あなた方にはこの盗人のように来ませんと、このようにパウロは励ましていました。じゃあ彼らが救われていたのかどうか、霊的に新しく生まれていたのかどうか、まあ、この議論がよく起こるわけなんですね。で、それで思い出していただきたいのは先ほど引用した乙女10人の例えなんですね。で、そこでは皆が眠ってしまっていたんですよ。けれども用意をしていたもの、油ですね、聖霊が与えられている人々はすぐに立ち上がることができたわけなんですね。ですから、このクリスチャンであっても眠ることっていうのは可能、霊的に眠ってしまうことは可能なんですけれども、けれども立ち上がることができるというのが本当に霊的に、救われているのか救われていないかの違いになるわけです。で、以前話しましたように7つの教会というのは見える教会、目に見える教会であって、ここで混同してほしくないのは、この目に見える教会の中には本当に救われている人とそうではない人、形は救われていると言っているけれどもそうではない人も含まれているんだよと、畑の中に麦があると同時に毒麦もあるんだよと、まあ、いうことをこの知らなければいけません。だからここでもこの盗人のように来ると言われている人たちというのは実は教会サルデスの教会にいるけれども、まあ、救われていないという可能性が大きい人たちなんですね。で、それで、次に、しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。白い衣をこの与えられるという約束があります。で、これがこの黙示録の中で特徴的なんですけれども、この衣、それが白い衣、黙示録の19章にはこれが正しい行いであると書いてあります。そしてローマの13章の最後のところにはイエス・キリストを身につけなさいという言葉が書いてあるんですね。そして肉の私たちの体を肉の欲に用いてはいけませんと、闇の技を打ち捨てなさいと、このように書いてます。それに関わることですね。勝利を得る、つまりキリストのうちにとどまり続けているもの、これが白い衣を着させられている状態であって、でこのような人たちは命の書から消すようなことは決してない。だからここで永遠の救いの保証をしてくれてるんですね。救いを保証されているですね。とても大事な救いの教理、教えであります。ここでバランスが必要ですね。この目を覚ましているということと、決して命の書からあなたの名はこの消されることはないということは同時に存在するんだということです。しばしば言います、ね、一生懸命頑張らないと救われないんですか、一生懸命頑張らないと救いを失うということがあるんですかですね。で、そこの前提にあるのは何をしてもですね、救われる、永遠に救われると言ったら、これ救われてるんだっていうふうな、まあ、前提を思って持ってですね、こう話しているわけなんです。いや、そうではありません。例えばですね、第一テサロニケの5章で パウロはですね、23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められることのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、こう祈りを捧げてるんですよ。祈りを捧げてるっていうことはやはり 守られないっていう可能性もあるわけなんですよね。けれども24節で、次の節で、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのようなこと、そのことをしてくださいますと。必ずそうしてくださるよと。祈ってるけれども必ずそうしてくださるよと。で、これがこの隣り合わせの説に書いてあるわけなんですよ。ですか。どっちもなんです。そのように守られていくように祈っていくということと、同時に必ずそのようになるんだよということですね。で、いいですか、この私は彼の名を私の父の前と御使いたちの前で表す。これイエス様がおっしゃいましたよね。あなたが人の前で私を認めなければ私は父の前であなたを知らないと言って、そして認めるならば私はあなたを父の前で認めると。これは終わりの、この最後の、裁きの時に、あ、この人は私は知ってますよと、このようにですね、イエス様が紹介してくださるわけなんですよね、父なる神に。で、それをするよと言ってるわけです。で、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいですね。で、次に、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。はい、フィラデルフィアの特徴、これはですね、一言で言うと忠実な教会と言っていいでしょう。忠実な教会ですね。さっきの教会はですね、一言で言ったら眠っている教会だったんですけれども、ここは、フィラデルフィアは忠実な教会です。フィラデルフィアにある教会は聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。フィラデルフィアは、このサルデスからずっと東にある、このちょっと貿易路に、東西の貿易路にある町で、いつもドアが、この門が開いていまして、それは誰も通ることができる門だったんですね。で、そこでイエス様はそのことをそこに住んでいる人が聞いたらすぐ分かるような形で、その門を開いておくとこうおっしゃっているわけ で、まずご自分の紹介が聖なる方、真実な方とあります。で、これ、他のところで、例えば6章の10節でですね、この聖なる真実なこの主よと、あなたは地上にいる者に地を、私たちの地をどのようにしてこの復讐してくださるのですか、裁いてくださるのですかと、こう叫んでいる箇所があります。で、フィラデルフィアの、フィアの人たちもですね、その、主に対して忠実であったんですけれども、本当に疲れてきた、もう本当に周りで不正が行われていて、また自分も迫害を受けていて、疲れていた時に、それで神様、イエス様がここで、私は聖なるものだよと、真実なものだよと、必ずその迫害しているような者たちに裁きを行うよと、あなたに報いを与えるよという意味合いを込めてこうお語りになっています。ダビデの鍵を持っているというのは、ここで言っているのは詩編じゃなくて、イザヤ書の22章の20節からの引用になります。20節から24節で、このダビデの町を治めているっていうか、この王のそばにいるエルヤキムというものがですね、この神様は私のしもべとこう呼んでおられるんですね。私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾る海を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまたダビデの家の鍵を彼の型に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。このように言ってます。で、これが最後にですね、彼はその父の家にとって栄光の座となるというふうに言ってますが、鍵を持っているっていうのは その町全体に対する権威を持っているということに他なりませんですね。ペテロがあなたに教会の鍵を与えるというふうにイエス様が言われたと同じように、その権威を携えた働きをしていくということです。でこのエルヤキムはですね、具体的にはイエス様をあらかじめ示す型になっているんですけれども、このキリストにあってこの門が開かれていくよと、御国に対する門が開かれていくよと、まあ、そういうこの意味がここにあるわけですね。このフィラデルフィアの教会の人たちに対しては、あなたは神の国に必ず入ることができる、門を持っているんだよと、でこのように約束しておられるわけです。で教会に対してもですね、実は先ほど言いましたようにですね、まあ、似たような約束がありまして、私はあなたに御国の鍵をあげます、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれていますと、でこのように、このイエス様が約束してくださいました。で大事なのはですね、その8節の後半なんですよ。少しばかりの力があって、ここが大事ですね。少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。忠実であるということです。何か特別な大きな働きをするのではなくて、今与えられている小さな力でいいからイエス様の御言葉を守り、そしてイエス様の名を否まないということが必要になってくる。で、これがキリストの教会において大切な、この特徴となっていかなければいけない。だからイエス様がタラントをですね、任せたこのしもべたちに対してこう言われましたよね。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと。で、このように、わずかなものに忠実だったからなんですね。で次に、見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせると。はい、ここで、前の、スミルナの教会でも同じようにユダヤ人だと自称しているがこう言って、でもサタンの改宗だと。でこれは不信者のユダヤ人たちがキリスト者である彼らを迫害していたわけなんです。でそこで必ずあなたは報いを受けるよと、つまりどういうことかといったら、神があなたの前で彼らを裁くようにしてくださるよ、あなたも座について、裁きの座について彼らを裁くようになるんだよと。でこのようにして私があなたを愛していることを知らせると、私はあなたのことを気にしているよ、忘れてなかったんだよ、このことについて報いてあげるよと、まあ、いうことを約束してくださっているわけです。そしてあなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうですね。この試みるために全世界に来ようとしている試練とありますけれども、これが大患難時代のことになります。そのところから守ろう、この時にはあなたを守ろうというふうに訳されてますけれども、時からあなたを守ろうという方が正しい訳です。試練の時からあなた、その時を過ごさなくてもいいように守るよということがイエス様がおっしゃられていることで、このキリストがの教会がキリストによって本当にこの天に取られていくことが大患難の前に起こるわけなんですね。で私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさい、はい、 これがあなたの冠、つまりイエス様が与えてくださるこの報酬としての冠ですね、命の冠であるとかですね、義の冠がありますけれども、それを奪われないようにしっかりと守っていなさい。やはり同じですね、これ守っているっていうことが大事なんですね。で、勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、あなたの神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名を書き記す。はい、ここでもこの何を約束してるかって言ったら、確実に救い、永遠の救いに入るよっていうことを約束してくださってるんです。で、具体的には天のエルサレム、黙示録の、この最後に出てくる天のエルサレムの中の一部になるんだよと、この聖女の柱としようとですね。もうその一部になるんだよ。だからもう外に出ていくことはないと、神様の中に入っていくようになるよと。そしてその名を書き記される、この名が記されるということは個人的に関係を持つ、そのオーナーシップですね、所有権の話をしているわけです。その名が、彼らはその新しい天の都の、市民だよと、もうここから離れないんだよと、神様のものになってるんだよと。それで耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいということなんですね。で、ちょっと言い忘れましたけれども、これを教会史の中に当てはめるのであれば、サルデスにある教会は宗教改革の時になるわけですね。テアテラの教会を思い出しますか？中世の暗黒時代だったわけですけれども、サルデスの教会は、この宗教改革が1517年から1648年なわけなんですけれども、正しい距離を持っているから、生きているのかというとそうではない。で、もともと正しい距離が生まれてきたのは、この御霊の働きが力強く働いたからですね。ルターを通して、カルビンを通してですね、御言葉の権威を認めて、これこそがこの神の言葉であって、これ以上に大切なものを置いてはいけない、伝統を置いてはいけない、このような、彼らは復興、霊的な復興を持ってですね、この進めていった。そして神様はそれを進ませてくださったわけなんですけれども、今その同じ、その宗教改革の教会は国境になって、死んでるわけですよ。で、私たちの中でも、この正しい教理を持っているから、正しい、この生きているとされている名前を持っているから私は大丈夫なんだというふうに、この安住しているとまずいということなんですよね。この宗教改革についての学びもね、ちょっとしてみたいという気分もあるんですけども、簡単にまとめるとですね、3つの3本柱あるわけですね。それが、まずは聖書の最高権威であると。で、2つ目は信仰義人ですね。で、3つ目が万人祭司でありますですね。これカトリックのこの背景が、文脈がないとですね、これは分からないんですけれども、けれどもこの私たちの教会でさえ同じ問題が起こってくる。聖書の最高権威ではなくて、牧師先生が言っていることはこれは正しいんだですね、丸投げ状態ですね。で、ある人がこう言いました。福音派の教会の方がよっぽどカトリックよりひどいって。それはその牧師が言っていることが絶対でですね、で、それ以外じゃないと。で、カトリックはもっとでっかい組織ですからね、ちょっといい加減でもですね、別に追い出されることはないわけですよね。そしてもう一つが万人祭司もそうですね。結局そのヒラシントと先生を分けてですね、やってると。あと何ですか、信仰義人ですか、洗礼を受ける基準でタバコをやめていることとかですね、分かんないですけども、この行いを加えていくっていう。だから今批判、それある一定の教会を批判してるのではなくて、宗教改革というのは絶えず行っていく、さっき流れるって言いましたよね、絶えず行っているのが宗教改革なんです。その時に起こった話じゃないんです。そして今度はフィラデルフィアの教会に戻りますけれども、これ教会史の中で言ったら何かと言ったら、世界宣教の時代です。世界宣教、開いた門を閉じることは ないよと、このようにイエス様が約束してくださったように、今まで決して行けなかったその未開の地に急に行けるようになった時代があったんです。1648年から1900年までの間、これが大宣教運動、ヨーロッパの諸国を中心に始まりました。この宗教改革の後にヨーロッパが世界的な力を持ってですね、そして西洋の教会は文字通り全て世界を回ることができるようになったんですね。で、私たちはこの歴史の教育の中で、この特にアジアの人たちですね、日本に限らないで、他のこの東南アジアもそうだしね、このキリスト教というと侵略してくるっていうことと一緒に語られて、実際に世の指導者たちはそれを恐れてですね、日本の場合は鎖国をしたわけですけれども、でも気をつけていただきたいのは、彼らはいつもそういう危険はあったんだけれども、基本的に彼らが来たっていうのは、その本拠地、送り出している教会の普通の信徒たちがですね、献金をしてですね、支援金を出して、その貧しい形でやってきてるわけですね。国からお金をあてがわれてきてるわけじゃないんですよ。大事なのは交通手段なんです。さっきの貿易って話をしましたけれども、交通手段は商人たちが切り開いたものがあるからこそできるわけなんですよね。例えば今飛行機があるじゃないですか。その飛行機ってクリスチャンが作ったんですか？違いますよね。やはり一つの大きな国がですよ、その飛行機のその文明というのも作り出していったから、同じようにして今は宣教師もそれに乗ってですね、行くことができた。で、ここに来た明治のプロテスタントの宣教師たちもですね、確かに黒船というのはこの侵略的なものがあったかもしれませんけれども、けれども乗ってきた人たちは別にそういうつもりで来たのではなくて、その交通手段があったからそれに来たわけなんですね。で、こういう見方が大事です。こういう見方が大事です。例えばイラク戦争が起こった時にですね、もう本当にクリスチャンも含めて反対反対って言ってますけれども、その後の話っていうのは全然報道されないんですよ。知ってますか？宣教師が行けるようになったんですよ。危険だけれども、でも行けるようにはなったんですよ。フセインの宮殿は福音派のクリスチャンの礼拝堂になってるんですよ今あのフセイン大統領ですね。で、こういう面があるんです。だから、何ですか、開かれていると門ですね。で、実際にキリスト教の団体でブラザーアンドリューって聞いたことある方いらっしゃいます？ブラザーアンドリュー、神の密売商人って聞いたことありますか？あ、ないですか有名な方ですね。今でももうご高齢で生きていらっしゃると思うんですけども、鉄のカーテン、共産圏において、聖書をこのどんどん運んでった人で、彼はオープンドアですね、オープンドアというですね、この宣教団体を持っています。で、共産圏にどんどんどんどん聖書を運んで、で、彼はその後はですね、もう共産圏じゃなくてイスラムの国だって言って、ハマスの指導者たちの何百人の前で彼は福音を語ったというですね、そういうことをしていらっしゃる方なんですね。本当に今そういう時代に生きてるんだよということが大事であります。けれども、今度14節からいいですか、長くなりましたが、ラオデキアの教会を見たいと思うんですね。ラオデキアの教会、これある意味で現代の教会、フィラデルフィアの教会の流れもあるんですけれども、けれどもラオデキアの教会が今の一番大きなこの危機的な教会の特徴でもあるわけなんです。それは何かって言ったら、一言で言ったら豊かな教会です。物質的に、物質的に豊かな教会。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。イエス様がご自分のことをアーメン、アーメンというのは同意するということです。で、忠実で真実、神を忠実に真実に表しておられる方、そして神の作られたものの根源、つまり何ですか、創造主ですね、ご自身が。 ここでイエス様が何でこんなことを言われているかと言いますと、私がすべての源根源なんだよ。あなたたちは私に頼るのではなくて自分で満足しているでしょう。私はいらないで生きてられるような状態になってますよね。ということがここで言いたいことなんですね。で、私はあなたの行いを知っている。私は冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。はい。ラオデキアの意味は、もともとですね、人が支配するという意味があります。人が支配、人々が支配する。まあ、民主主義的でよく聞こえるじゃないですか。でね、民主主義ってね、教会の霊的な権威の中では一番悪い、あれなんですよ。一番悪いものですね。神が支配するところです。キリストが王なんです。王権なんですよ。君主制なんですよ、キリストの。それが目に見える形では再臨後に起こりますけれども。キリストが頭なんですよ。私たちの意見なんかもうどうでもいいんですね。キリストに命令に従っていくってことなんです。で、自分が主体、人間が主体なんですけれども、この熱いか冷たいかという話のこの背景にあるのは、このラオデキアにはこの温泉から来る水が遠いところから、どこからだったっけかな、ヒエアポリスというところからこの管を通ってやってきました。で、ラオデキアに着くところまではになると生ぬるいんですね。で、これ実際に今も流れているという話を聞いたことがあります。飲んだら超まずいらしいです。おえって感じですね。で、いかがでしょうか。今回の旅行で炭酸飲料が大好きな兄弟が一人いたんですけれども、コカ・コーラをですね、生ぬるい状態で飲むってどうですか。いやー、嫌だね。まずいよね。飲むときって冷たいか熱いかの方がいいですよね。お茶も熱い方がいいですよね。それと同じことをイエス様が今ここでおっしゃってるんですね。で、これまでね、悔い改めなさいっていう言葉を使ってました。エペソに対してもですね、ペルガムに対しても、あとはさっきのサルデスに対してもそうですけれども。悔い改めなさいという言葉を言うことができるってすごく幸せなんですよ。冷たいか熱いかなんですよね。白か黒か、冷たいか熱いか。なんですけれども、生ぬるいという状態は一番危険。で、ある人がこう言いましたが、ガラスのような心っていうのはまだいいんですよね。反発する人、反対する人、これ反応してる証拠です。でも上手にやりくりしていいお話でした。これは素晴らしいです。いや、これ私は従っていきますよ。と言いながら実はそうではなく、こう簡単に言ったら世渡りが上手。これが一番霊的には危ういんですね。パウロはどうでしたか。迫害者でしたが、神の憐れみによって悔い改めて福音宣教師になりました。一番やばい人はその白黒ができない人、悔い改めができない人。まあ後でイエス様ね、熱心になって悔い改めなさいと彼らにも言うんですけれども、で次に、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいというものはないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。はい、この自己認識ですね。自分を欺いているわけです。で、これが一番怖い。富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない。自分の生活はちゃんとしていますよ、私は大丈夫ですよ、というのが一番危なくて、イエス様は霊的な目でサイドで見ると、彼は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものだと言ってるわけですね。で、その逆がスミルナの教会でした。覚えてますか。貧しくなっていましたけれども、あなたは豊かなものだよ。イエスもそう言われましたね。 で18節で、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い取りなさい、またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい、また目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい、買いなさい買いなさい買いなさいって、彼らはね、その物を買うことショッピングすることが好きだったわけですよね。買いなさい買いなさい、だから何を買わなきゃいけないのか、私が与えるものを買ってきなさいと。まず火で精錬された金を、つまり試練を通して、その試練という火を通してですね、この純化されている信仰を受け取りなさいということです。そして裸ですね、こう白い衣、さっきも話しました、ね、裸ではなくて白い衣を着なさい、そのままでいてはいけない、イエス・キリストを着なさいということです。そして次に目に塗る目薬、これね、薬でこのラウデキアって有名だったんですね。そこで見えることができるように目薬を買いなさいと。そして私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。実はこれが私がクリスチャンになるきっかけじゃなくてなったばっかりかな、この大きな転機を迎えた一つの言葉だったんですね。驚きました。叱ったり懲らしめたりする、愛によって叱ったり懲らしめたりするんだ、愛する者を叱ったり懲らしめたりするんだ。で、叱ったり懲らしめられたりしなかったら実は死生児なんだということがヘブルの12章に書いてあるわけなんです。このことが分かると御言葉が気持ちよくなります。痛いけど気持ちよくなる、ちょうどマッサージを受けているような感じですね。痛いけど、耳に痛い、または心に痛いけれども、悔い改めることが喜びになってくる、自分の在り方を変えていくことが喜びになってくる、減り下ることが真の喜びと平安を与えてくれるということを、自分は経験しているから、ちょうど手術を受けてほんと気持ちよくなったと、楽になったと言っている人と同じようにですね、その時は痛いけれども、私は本当にきれいになりましたと言うことができるわけなんですね。で、次に、見よ、私は戸の外に立っていただく、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、はい、ここの箇所はしばしば伝道メッセージの中で語られますね。けれども実は教会の中で語られたメッセージで、怖い話が、何か分かりますか？教会の外にイエス様がいて戸を叩いてたんです。怖くないですか？イエス様が真ん中にいると思って礼拝してるんだけど、おいちょっと入れさせてくれとこういうふうに言ってですね、外に行ったんですよ。で、戸を開けるのは私たちなんです。キリストの命令に従うっていうのは強制じゃないんですね。で、強制じゃないって話を聞くと、じゃあやらなくていいんだっていうふうに私たちの肉は反応するんです。キリストの命令っていうのは愛なんです。イエス様を愛しているがゆえに自主的に、もう強制全く何もされなくても、私はこれに従っていきます。忠誠を誓うっていうような意味合いがあるから、愛しているから忠誠を誓う、これがもともとのこの旧約聖書のね、ヘブル語にあるハセドっていう言葉のもともとの意味ですけども、忠誠を誓う愛ですね。ちょうどルツのこのナオミに対する愛と同じでした。もう帰りなさいと言ってるのに、私はあなたに従っていきます。これがこの今開くというところに現れていて、そしてイエス様と食事をする、イエス様のものを一つ、このイエス様と一つになっていく交わりをするわけです。そして勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。やはりここでもこの神の国における特権を約束として与えてくださっている。このテアテラの教会に対してもそうでしたですね。最後まで私の技を守る者には、26節で諸国の民を支配する権威を与えようと、この権威が与えられる、裁きの座が与えられるよと、この約束をしてくださっています。で、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。はい、でこれで、全部読み終わりました。本当はね、もうちょっと詳しくもしたい気分もあるんですが、すると2時間3時間かかってしまうので終わりますけれども、教会使徒として 語らせていただきますね。これがとっても大事ですね。今に当てはめていきますよ。今の時代どういう時代なのか、現代の教会、豊かな教会とお話をしました。霊的な植え替わきが物質的な豊かさによってどんどんなくされていく時代に今しばらく私たちはいるわけなんですね。で、私自身が海外選挙を経験があるので、発展途上国も同じようにあります。で、共通している興味深いことがあります。今アメリカとかヨーロッパ、韓国もそうかもしれませんが、福音派、つまり神の言葉が言葉、その神の言葉である、聖書が神の言葉であって、そして本当に確信を持って改心してですね、そしてイエス様に忠誠を尽くしているという人たちが現れている場所というのが、例えば南米であったり、またはアジアですね、アジアであったり、中東であったり、いわゆる社会的に不安定だと言われているところなんです。で、豊かな地域では、かつては多くの人がそのような信仰を持っていたけれども、それは反知性的である。教えにかなっていない。その良い教え、だから私たちの豊かな生活にかなっていない。これは原理主義的であるとかですね、いろんなことを言って、この言葉はその通りじゃないんだと、そういう考えが実は入ってきたんです。で、これが始まったのがドイツからなんですね。ドイツって何ですか？宗教改革が起こったところですよ。そこで自由主義神学というのがはびこってきて、それまではルターもカルビンもその他の人たちも、聖書は神の言葉だっていうところで、他にもいろんな教理の戦いをしてたんですよ。もういろんな大変なことが起こったんですけれども、聖書は神の言葉だっていうところはもうあまりにも当たり前のことで前提であって、議論の余地さえもなかったのを、それ崩したんですね。崩しました。そして以前キリスト、日本のキリスト教会史の話をしましたが、その教会から日本の教会はスタートしました。ところが分裂始めたんですね。イエス様の神性を否定する人たちが一つのグループがいて、このリベラリズムって言いますけれども、その自由主義神学、そして二つ目はバルト神学とかですね、そういうなんかちょっと難しい話なんですけれども、キリストは認めるけれども、この聖書というのは人の言葉が入っているとですね。で、このためには神の経験をすることによってですね、そしてそれを神の言葉として読んでいくことができる、そういうなんかちょっとよくわからないんですけれども、そういうことを言っている新正統主義っていうのがあるんです。で、これがはびこって福音主義、もう固くなにこれは神の言葉だと言っている人たちっていうのはマージナライズって、なんていうかな、この外に追いやられているというような状態ですね。で、今でもファンダメンタリストといってバカにされるんですですか。けれども、じゃあ実際に戦時中に神社参拝をしなかった人たちというのは誰かといったら、横に追いやられていった神の言葉だと信じていった人たちなんですね。その他の人たちはもうみんな妥協しました。で、これが今の日本でもまだあるし、で、日本だけじゃなくて韓国でもいろんな今は異端が増えてるんです。異端が1万人普通の政党の教会から移ってると言われています。1万人ですよ。で、あそこも豊かのじゃなくて朝鮮戦争の時にものすごい極貧だった。韓流ブームっていうのはですね、もうじゃないんですよね。普通の韓国の人たちはですね、パンもごっそって言って、お昼食べたってこういうのが挨拶言葉になって、貧しい時に食べたかどうかってこう気を使うためにね、こう挨拶を交わすんですよね。そういう時代の時にものすごい大リバイバルが起こったんですよ。でも今は教会が競争している、企業みたいになっちゃってる、それで問題化されています。アメリカはもう当然のことですね。ウォルマートみたいなですね、この巨大なマーケットみたいな、スーパーマーケットみたいなですね、教会がどんどんどんどん増えている。 ですね。そして鮎が全てであって地獄なんていうのは話してはいけないとかですね、言う人が現れてきたりですねいろんな教えがどんどん入ってきてます。癒しはないよと。で、私がいたところでは別になんかこう極端な教えじゃないですよ。なんかこうわーってやってる人たちじゃなくて、バプテストの人たちですよとか長老派の人たちですよ。話を聞いたら、私は癒されて救われましたってこう言うんですね。癒されてだって病院行ったって死ぬだけなんですよ。医療技術がないから必死ですよ。普通にこのイエス様の福音書に書いてあることをですね、イエス様が行われたことをそのまま受け入れてるんですよ。そこでね、いやこれは実は時代背景があって何だかって言ったらもうお笑いものですよ。何言ってるんですかと。で、同じ国にいた人が日本に住んでですね、こういう面白いことを言いました。ちょっと長くなってますが、日本では簡単に死ねないねって。意味わかりますね。延命措置を取ってくれて、どういうふうなプランにしますか、どのようになんで、あの痛みを取るためにこうしますかしますか、もう至れり尽くせりなんですよ。だから祈らなくても生きられるんですよ。だからイエス様が癒してくださるって言われても響かないんですよ。だからこれは実はこういう意味だったっていうふうに再解釈するんですよ。で、これが今ここの一番やばい時代にいるんだよ。で、黙示録の17章で大インプが出てくるときに金銀のインプの姿なんですよね。もう本当にこのいろんな飾り物をつけているインプの姿が出てくるわけですよ。本当に私たちは気をつけなければいけない。で、本当に何が一番不自由に私たちをさせているかって言ったら、この物ですね。だからイエス様が、心の貧しいものは幸いです、悲しむものは幸いです、柔和なものは幸いです、義に飢え渇いているものは幸いです、荒れに向かいものは幸いです、平和を作る人は幸いです。また立ち返って、あ、今不便知られてるけど、これって本当にイエス様と深い交わりをできるきっかけなんだなということを知っていただければと思うんですね。これが全部7つの教会がイエス様が来られる前夜の教会と考えてください。私は来るよ、私は来るよ、目を覚ましなさい、忠実でありなさい、悔い改めなさいですね、ということです。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが、このようにして私励ましと進めと戒めと責める言葉を与えてくださってありがとうございました。主よ、どうか聖霊様、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいとありましたように、主よ、私たちが霊的に、眠っていたところを悔い改めます。お許しください。またあなたの愛に戻りたいと願います。どうか助けてください。自分が持っている肉の行いを打ち捨てて、闇の行いを打ち捨てて、本当にイエスキリストをまた身につけたいと思います。どうか主よ、お許しください。どうか私たちを清めてください。イエス様のたっと一によって清めてくださいますように切にお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。